議長3番、
3番田尾議員。
はい、議長3番。はい、それではバイオマス事業の実施にあたってということで、町長にお尋ねをいたします。また基本設計実施設計等まだ決まってない段階でのあれですので、町長の方の考えも言えない部分もあるのかなと思っております。北海道陸別町再生可能エネルギーを活用した循環型まちづくり構想ということで大きく打ち上げられました。それとまた5月31日にはバイオマス事業に32億円年間で834万キロワット農協との共同ということと、またバイデンが3億5000万で1814世帯に可能な電力を供給できるという構想を打ち上げられました。これは町長の選挙公約にもなっていたバイオマス事業の実施かなと思っております。また税陸別の5月31日の臨時総会において新会社に1000万以内の出資金を出すということも総会で可決をされました。そこで町としてはまずこの新会社にどのような関わりを持っていくのか、新会社に出資をするのか、また出資をして筆頭株主になる考えがあるのか、まずお尋ねをいたします。
議長。
藤井町長。
はい、先日発注しました特別目的会社設立補助業務、これとも関係する内容ですので、その委託事業の進み具合と並行して明らかにしていきたいと、そのように考えております。現時点ではまだ詳細お答えすることっていうのはまあできませんが、業務の委託期間は30年の3月末としていますが、それまでに受託会社から会社の規模、また資本金などの相談があることは予想されることであります。以上でございます。
はい、議長。
3番田尾議員。
はい、そこでですね、こうやって、新聞報道した以上は早めにやはり町内酪農家も当然ですし、他の町村においても、いや陸別すごいことやるんだねということは私も聞かれます。そこでその何て言ったらいいのかな、バイオマスの導入支援事業業務ということで、今町長が説明されたように3月31日の期限とこういう形、また基本設計、また新会社についてもそのような形でいくということは分かります。しかしながらこういう形で報道した以上はですね、速やかにやはり基本設計実施設計に沿って、また補助金の交付申請等もいろいろあると思います。私も先般東京に行ったときには各大臣の先生方、また議員の先生方も環境省、農水省、いろいろなところを巻き込んだ雄大な事業ですねということは言われました。また補助金等についても速やかにいろいろ考える必要がありますねということはお答えをいただきました。それでまずその今株主だとかいろいろまだ分かりませんということですので、私も質問がちょっと困るんですけど、まあ町内の企業ですとかね、町民にどういう形で関わっていくのか、また新会社の設立となれば、そういう持ち株を町民の皆さん、また企業の皆さん、またいろいろな投資ファンド、先ほども同僚議員の中に出ましたが、そういう形をどういうふうに考えていくのか、そこら辺も分かる範囲でお答えします。
はい、議長。
藤井町長。
はい、まあ、議員もおっしゃる通りですね、まあ、大規模な事業と、なることはその通りなんですが、まあ、いろんな意味で、まあ、新会社にしましても、それを進めていくにふさわしいものでなければならないと、考えております。そんなこともありまして、もう少し先の判断になろうということを先ほどお答えしたところであります。まあ、この件につきましても、先ほどの考えと同じでありまして、 現時点ではまだ未確定のために詳細をお答えすることできませんが、前段で答えましたとおり、受託会社から会社規模、また出資金などの相談があった場合には、農協など、また関連機関と協議しなければならないと、そう考えておるところでございます。この、まあ、新聞にもああやって載ったんですが、これはまだ町が報道したものでなくて、JA さん の総会後の資料とかなんとかから出たものを、ちょっとそんなふうに思ってます。まあ、しかるべきことはまた後で、その発表の場もできてくることなのかなと、それは想定しているところでございます。
はい、議長。
3番田尾議員。
まあ、当然そういうことだろうと思いますね。まあ、議会にはとりあえず5月29日の段階でバイオマス事業導入支援業務ということで北電の申請ですとかいろいろなこれからの基本設計の作成、使用書の作成、補助金交付申請、また実施設計まで踏まえて、それが当然議会に示された中でこの事業が進んでいく形、今新聞報道が先走ってしまいましたから、それにで町民の町内の酪農の方々もこれに合わせてやはり後継者がいる農家においては来年度に向けて、ロボット搾乳のを考えている農家もおりますし、またいろんな形でこれが話題になって、じゃあ糞尿に心配ないんだねということで、そういう形で今お持ちになられています。それで、まあ、これ以上今の感じでいくと僕の質問がすぐ終わっちゃうような気がしてあれなんです。例えば阿蘇町の場合におきますと、町が税に対して5億円の出したと、それで、農協がその5億円を活用して、バイオマスのプラントの建設を図るという新聞報道もございます。そういう形にはしないということですね、まず。
そのことに関しましても、ちょっと今どういうふうにするとかなんとかっていうお答えをするような出し惜しみとかそういうんじゃなくて、まだそういう段階ではないと、粛々と一つずつこなしていかなきゃならんなというふうに思ってますし、そういうふうに進めているところでございます。
はい。
3番田尾議員。
いや、本当にこういう話になってくれば、まあ、次々質問をしていきたいんですけど、それもすべてお考え中のでいくのであれば、私の一般質問どうかなと思って今自身も考えているところなんですけど、まあ、2番目のメリットデメリット、また熱とのエネルギーの活用、また電力を町民にどう還元していくのか、また完成をいつ頃という4項目を挙げたわけなんですけど、そこら辺も、まあ、今の答弁でいくとなかなか中身の話し合いができないかなと思うんですけど、町長、そこら辺どうお考えですか。
議長。
野次町長。
はい。詳しいことまではお答えできないことはもちろんあるんですが、今議員が聞きたいということに対しては誠心誠意お答えしていきたいと思いますので、遠慮しないで、ご質問いただきたいなというふうに思ってます。
はい。それでは
3番田尾議員。
すみません。それではまずこの出資をしいた農協、またいろいろかとか出資をいただいて新会社の設立をすると、そして北電等の業務のあれが1月、それと基本設計だいろいろが3月31日までと、先ほどご答弁がありましたけど、それでは基本設計、実施設計、ここら辺をまずいつ頃と考えているのか、そこら辺をお尋ねします。
はい、議長。それに関しましても、 今まだはっきり言える段階でございませんし、相手があってそちらの報告書等をいただいてからということになることの方が多いんじゃないのかなと、そのように思っております。
はい、それでは、
3番田尾議員。
はい、そうした場合にですね、1点だけ補助事業の事業、補助事業の事業主体、これを陸別庁として地方債を、過疎債を使うのか。
はい、議長。
野次長。
はい。ですね、まあ、事業主体は あくまでも新たに設立する特別目的会社というふうに考えておりまして、その地方債についてはまた別な問題でないのかなと、そのように考えておるところでございます。
はい、議長。
3番田尾議員。
はい、まあ、本当にいつ立つのかなという心配が先に走るわけなんですけど、それじゃ あ議会にはいつお示しをしてくれるのか、次回この問題について、そこら辺をお尋ねします。
はい、議長。
野次理事長。
はい、それもまあ、委託していることもありまして、そこら辺のまあ、最後ギリギリということでもないかもしれませんが、ある程度のめどが立ち次第、議会の皆様にも報告相談をしたいと、そのように考えておるところでございます。
はい、議長。
3番田尾議員。
はい、それではこの可能エネルギーを活用した循環型まつくり構想ということで、5月の段階で組合を集めて、産業振興課の方で説明会を行っているわけなんですけど、その中でこのガスプラントは一極集中型を望んでいると確認をしてよろしいんですよね。
はい、議長。
野次長長。
はい、まあ、この度のこのバイオガスプラント、これは構想、すでにお示ししている構想では、まあ、今から10年後、約5000棟規模の糞尿を処理する施設、設備を考えているところでございます。まあ、糞尿を、まあ、そういうところですね。それで、すいません、クラスター事業のバイオガス利活用の方から調査して結論出たのも、まあ、そのメリットデメリットもございますが、一極集中の方がいいのかなと、そういうふうに思ってます。なぜそうなったかと言いますと、まあ、メリット的に、一極集中型のメリット的にですね、まあ、これは農家にとって、まあ、糞尿処理作業の、まあ、これは軽減、これは当たり前のことでございますが、施設維持管理作業の負担軽減、また町内における悪臭土壌汚染の抑制だとか、農場内の衛生面の向上、肥料費、飼料費の削減など、これは不公平感が少ないと。またプラントの運営面では、集中管理による効率化、ガスの発生量が個別型より増えることになりますので、売電量の増加、発生熱が多くなることにより利用の幅が広がる、また運営コストの低減につながる、そんなふうに思っています。まあ、全体的には作業員、また原料の収集、消火液、散布等の運転手等の雇用が発生するということと、産業として町内全体に雇用、またエネルギーの利用、業務委託などが見込まれると。個別のプラントよりも長期にわたって安定しての稼働が見込まれると。そんなふうに思っています。まあ、デメリットとしましては、規模が大きくなるんで、初期費用が高くなると。また、運搬コストが高くなる。 運搬距離が長くなるために消火液の運搬、散布コストも上がる、処理量が多くなるために消火液の大容量の貯留施設が必要となってくる、そういうことが見込まれます。まあ、そんなことから相対比しまして一極集中型の方がメリットが多いということで基本的には一極集中ということで進めていきたいと考えているところでございます。
はい、議長。
3番田尾議員。
はい、今の町長のお考えは分かりました。まあ、おそらくで大規模農場ユニバース等の周辺におそらく処理施設ができてくるんではないと私も仮想ですけど思っております。また今年の5月の連休あたりから町内の皆さんに大変ご迷惑をおかけしたいのに悪臭ですね、あれは株式会社ユニバースから出た糞尿を私どものシリウスの畑に撒き続けるわけなんですけど、まああれがいち早くこのバイオマス事業をやっていただければ糞尿対策、また今国の方ではですねまあダボ巻きっていうかザーッと出す巻き方を今は抑制をしてですね土の中に入れなさいという事業に変わってきているそうです。まあ先般鹿尾町の新得町のバイオマスプラントを見に行ったわけなんですけど、そこも新得町もやはりそばの畑ですとか牧草畑また伝統畑に入れてるわけなんですけど、やはり地中の中にさっと入れてる方法に国も今から示してきたということでございます。また今町長が一極集中型いろいろなメリットデメリットあると思うんですけど、まあ例えば私の地域隣地域も4個手を挙げてるわけなんですけど、私の方とこから一極集中型のプラントに糞尿を運ぶと、また私どもの装置に農地に対してこの糞尿を撒いていただくということになれば、やはり、距離的なことを今いろいろな町長 も言われたわけなんですけど、やはり私はやはり地域に一つや二つのスラリストアためを作ってですね、そこから効率的に運んだ方がいいと思います。私も一極集中型には別に異論はないわけなんですけど、やはり阿代町の場合もですね、目当地区に今バイオマス建設をしております。それで困難地域に一基のソラリストアを建設をしてですね、そこに貯めといて困難地域またの畑作農家に利用していただくという構想も今立ち上げて今作っている最中だと聞いております。だから私もぜひともですね、この一極集中型また変電所からの距離いろいろありますから、やはり一極集中型が望ましいと思うわけなんですけど、やはり地域に対してですね、あまり負担のないような形、またおそらく29戸の農家が手を挙げているということになれば、鹿尾町のようにですね、一棟あたりの計算業一棟あたりにおいて1万円とか1万3000とか8000とかっていうお金をいただいたですね、いただいてそれを糞尿搬入をしてですね、そういう経費だと思っています。また撒くときには計算業一棟あたりいくらっていう形で酪農家から求める形になるとは思うんですけど、ぜひともですね、あまりそういう形で負担のないような形を作っていただきたいということをまず望んでおきます。それと町長、これから出る熱利用、これを当然この中にもいろいろありますけど、まあ、陸上養殖ですとか水耕栽培、また温水の供給施設ですとか、また子どもたちの温泉プールだとかいろいろあると思うんですけど、ここら辺もぜひともですね、やはりふるさと納税に使えるような商品の開発ですとか、今いろいろチョウザメですとかマンゴーですとかいろいろ考えてるわけなんですけど、やはり陸別町の一極集中型にしたおそらく相当な量の熱エネルギーが発生すると思われますので、ぜひともここら辺をですね、やはり他町にないような構想にしていただきたいと思いますけど、いかがですか。
はい、議長。
藤井町長。
はい、まず先のお話でスラリーストアの絡みなんですが、まあ、この構想の中では、まあ、プラントから直接圃場に運搬して、散布するという方法で、記載しているんですが、 まあ、議員ご指摘のこともあります、場所コスト面、課題も多いんですが、検討する必要もあると、そのように考えておるところでございます。また排熱等の熱エネルギーの利用についてということなんですが、まずガスのエネルギーにつきましては、まず発電してこれは売電していくということで、前提で考えております。残り の発生する熱量につきましては、まあ、現時点で具体的に決定はしておりませんが、クラスター協議会でのバイオマス利活用検討部会でも検討されておりますが、これを実際に運営していく会社の形態も含めて農協や関係機関と協議を進めていきたいと、そのように思っているところでございます。まあ、水耕栽培、また魚の養殖等、そういうことも考えられますし、お話も出てきております。ここら辺の販売先のこととか、いろいろやっぱり並行して決定していかなければならないなと、そのように思っています。また議員ご指摘の温水の供給施設、また子どもたち、まあ、そのプール関係だと、いうこともございますが、大体予定というか想像される設置箇所が、まあ、市街地からちょっと離れた場所になると思いますので、現時点では具体的には検討しておるところではございません。以上でございます。
はい、議長。
3番田野議員。
はい。まあ、大容量の熱、またガス等が出るわけですから、これを漏れなく利用するというのが、まあ、会社の運営にはなると思いますので、ぜひともですね、ここら辺も新会社、また陸別しばれ産業株式会社ですか、ここら辺とも詰めてですね、新たな商品の開発、またこのことによって陸別町が、先ほど同僚議員もありましたように、いろいろな形の雇用等につながるような形ですね、ここら辺も試験研究ではなくて、きちっとこの会社が動くような形できちっとしたものを決めてですね、きちっとした形にしていただきたいと思っています。それではこの今町長が言ったように大容量の電力1814世帯、うちの陸別町では12分賄う L 個数に対応できる一極集中型の時間まない方式の電力になるんではないかなと思っております。それで町民に対して今後どのような説明と町民にどうこの電気を還元していくのか、そこら辺をお尋ねいたします。
はい、議長。
野尻町長。
はい。町民の皆さんにどうやって還元していくのかというご質問でございますが、先ほども言いましたプラントで発電した電力というのは、まあ、一部は施設内で使用するほか、残りの電力すべてをまずはフィットによって北電に買い取ってもらうということになると考えております。構想では発電会社のほかにですね、電力会社、これは電気を売ったり買ったりする会社でございますが、その会社を設置して電力を町民に還元することとしておりますが、その電気は北電から買い取って供給、そういうような形になるかと思われますが、ここら辺も詳細は追って詰めていきたいなというふうに思っているところでございます。
はい、議長。
3番田野議員。
はい。例えばですね、高齢者、また非課税世帯ですとか、例えばそういう方々にはやはりこの安く使っていただく、また私は無料にしてもいいんじゃないかなと思うんですよね。やはり家畜の糞尿をリサイクル、まあ、利活用するわけですから、やはり町民の皆さんには無料にしますぐらいの思いで、この会社を立ち上げていただきたい。同時にですね、やはり災害時における非常用電源の確保ですとか、そういうこと、またこの新しい電力会社を作ってですね、電力の自由化も考えると思って今町長発言されたわけなんです。やはり私は日産の町ですから、 日産に本社、また日産の支所等にも、やはり積極的にこの電力を電力自由化により使っていただきたいと思いがありますが、町長、どうですか。
議長。
野次町長。
はい。今のご質問なんですが、その電力、まあ、公共の建物に、まあ、使ったらどうかというようなお話もありますし、議員のおっしゃることもございます。そこら辺も含めて、その夢を持ちながら、そこら辺も検討して、いかなければならないと、かように思っているところでございます。
はい、議長。
3番、田尾議員。
はい。なかなか答弁が先ほどから常に同じ答弁しか返ってきませんので、私の一般質問も非常に苦労しているところなんですけど、まあ今の感じでいきますと、北電の申請、また新会社の設立、出資、いろいろな形でこれからの課題っていうか、それらを立ててですね、議会にも示されてくると思うんですけど、ざっくり町長、このバイオマスプラント、いつ電力を開始できますか。
はい、議長。
野次町長。
はい。過去にまあ、このバイオマスとかバイオガスプラント、すでに稼働しているところはございますが、そこら辺とまた我々の目指しているものはちょっとまたいろんな複雑な要素も含まれておりますし、はっきりした答弁でないなとお叱りも受けたんですが、そこら辺はご含みをお聞きいただきたいなと思っております。まあ現在進めております、系統連携調査の結果が、まあ、1月頃と、見込まれています、まあ、その他特別目的会社の設立まで結構時間を要すると考えられます。また土地の問題、まあ、これは選定から各種許認可まで含めますが、その関係もあります。また北電の系統連携に伴う対策工事の期間、費用、資金の調達関係、これは先ほども申しましたが、ファンド、また融資の審査等、そこら辺にも時間がかかるなと、いろんな本当に課題がありますが、国の補助申請を行う際には、実施主体となる、先ほどから言ってます、特別目的会社、この発電会社が申請者となると考えておりますが、必要な条件、事業規模、資金調達関係について決まっていなければならない。今の酪農の糞尿の環境も十分理解しておりますから、なるべく早くという考えは皆さんと同じですが、それぞれの課題を解決していくと、最短で平成32年度末、施設の完成、33年度に売電開始になるんでないのかなと、今の時点では見込んでおりますが、まあ、いろんな課題、また想像のできないような課題もこれから起こってくると、そこら辺もありますので、まあ、時間も要すると、まあ、さらに伸びることもありえるのではないかなと、そんなふうに私ども考えております。以上でございます。
はい、議長。
3番田尾議員。
はい。当初の言われた話は31年頃と、早く遅くなって32年かなと私も思っておりました。しかしながら33年度までずれ込むというなったのかなと思われるわけなんですけど、やはり町長の選挙公約ですから、町長の任期残り2年ですよね。やはりこの中で私はきちっとするもんだなと私は思っております。ぜひともですね、やはりこういう工程を少しでも早めてですね、少しでも早く酪農家の皆さんにきちっとした姿をお示ししていただきなければ、今後の投資にもつながりません。今来年のクラスター事業を利用して、1個の酪農家の方が、後継者が返してくれたおかげで規模拡大を望んでおります。そこで200頭規模のロボット搾乳を望んでおります。当然 この新聞報道があってから、ああ、いや、糞尿対策にさほどお金を使わなくていいくなったなと、しかしながら、このような形で33年度開始となれば、やはり自分の牧場内に、スラリスとは尿ためを、やはりバイオマスがあれば1基で済むわけなんですけど、バイオマスができない限りは、やはり1基では対応できないと、2基で作るのであれば、やはり5000万、7000万のスラリスとは建設にかかると。また本日お昼からですね、楽々事業という国の支援事業なんですけど、この中でですね、酪農経営体、生産性向上、緊急対策事業、また楽々事業、楽しい酪農の実現に向けた応援ということがあります。それで、今年度の単費の事業形態でございます。その中で、集合搾乳施設整備事業というものが打ち出されました。これは、企業誘致と思って考えていただいても結構なんですけど、A 農場、B 農場、C 農場、D 農場で1000頭規模の搾乳をすると。その中にですね、60ポイントのロータリーパーラーを置いてですね、この60ポイントのロータリーパーラー、搾乳施設はですね、新会社、要するに搾乳を請け負って搾乳をしてくれると。まさしく画期的な事業だなと思っています。そして、今の青年の青年部の方々はこれにほとんど手を挙げると私は思っております。またもうこの先10年で僕も終わりかなと思う酪農家の皆さんもこれには参入できます。これは搾乳をしなくても新しい会社が搾乳をしてくれる画期的な考え方です。これがおそらく北海道は全国で第一号の認証になるのか書になるのか、おそらく今日の説明会次第ではどんどんどんどん手を挙げてこれに乗っていく酪農家の若手の酪農家の皆さんがいると思います。これは本当に企業誘致と同じで搾乳のしてくれるという画期的な本当に方策です。仮に個人的にロボットを6台で200頭規模の搾乳をしても、それはやはり当然家族で搾乳をしないとならないわけなんですけど、これは新しい会社が来てくれて新しい会社が搾乳を面倒を見ますという画期的な考え方です。これが今日の午後1時半から説明会が農協で開かれます。おそらく相当な人が話を聞きに行くと私は思っております。だからそういう形でやはりこういう事業が動き出した以上、一日も早くですねバイオマスのプラントの建設に当たっていただきたいなと私は思う次第ですけど、町長どうですか。
議長。
野次町長。
はい、先ほども私は答弁させていただきました。今の酪農の糞尿関係の現状というのは、理解しているつもりですし、その調査結果2年かけて、きちっとしたものが出て、私ども理解しているつもりでございます。ただしですね、私どもも本当に早くという気持ちは皆さん酪農家の皆さんの気持ちも分かってますし、それはあることなんですが、これほど今の予定、これは固まっているわけではございませんが、三十数億の事業でございます。思いつきで簡単にことを進める、そういうわけには間違いなくいかないんで、きちっとしたやっぱり歩みをしていかなければならないと、考えております。そして今議員おっしゃった集合の搾乳事業ですか、それ、農協さんと打ち合わせした時にもちらっと私の方も聞いておりまして、いろんな固まる前でも町として協力できることもあるかもしれないから、お話しして、相談にいつでも来てくださいよということを言ってたのがだいぶ話が進んできたのかなと、思ってます。そこら辺林業酪農、これは基幹産業でもありますので、町としても皆さんの思い、早くこのプラントも叶うようにという気持ちは同じだということはどうぞご理解いただきたいというふうに思っております。
はい、議長。
3番田尾議員。
はい、当然やはり町長、ガスプラントですから家畜糞尿から出る糞尿を ガス化してプラントをして売電をしてっていう形です。やはり私は一の基礎となる酪農が衰退していけばこのガスプラントは回らないわけなんです、町長。そこら辺を十二分にご理解をしていただくと同時にですね、やはり今町長もいろんな形で支援をしていきたいと、私も当然だと思っています。このプラントを作る以上は基幹産業である酪農畜産が衰退を知ればこのプラントは回らないんです。そこら辺も十二分にあれです、考えてですね、新しいプラント、新プラント、また新しい熱利用、また町民の皆さんへの還元、いろいろな形を含めてですね、きちっとした形で、きちっとした構想を出していただいて、議会でももんでですね、新しいやはり陸別町、直まない方式による町民の皆さんの電力を、このガスプラント、素晴らしい私は構想だと思っています。そして町民の皆さんにいろいろな形で還元をして、やはり町内全域で、このプラントが建ててよかったなと、悪臭もしなくなった、陸別町の酪農家もどんどんどんどん頑張っておるいられる、そしてまたこういう形の集合型施設もまたおそらくできてくるでしょう。これもまた企業誘致の一歩だと私は思っています。 ですからぜひともですね、この構想に伴ってですね、それに付属する各事業とも連携をしてですね、やはりいいものを作っていただきたいと私は思うわけです。これも集合型施設っていうのはこれリースです。リースで新しい搾乳会社に営農場さん今月の搾乳料いくらですよって形でお支払いをする農場です。ここに入る今の構想で行く4農場の方々は搾乳に行ってる間に糞も自動で出してくれます。だからベッドメイキングですとかベッドにネオラを入れたり、具合の悪い牛を獣医さん呼んで治療したり、また発情を発見をして、そういう形で本当にやる事業だと私は思っています。そしてこれは共同企業体でなく、個々の A 農場、 B 農場、 C 農場、 D 農場がさらにお互いを競め合って伸びていく農場だと、構想だと私は思っています。ぜひともですね、こういう形でどんどんどんどん国の構想、またロボット、IT、いろいろな形で変わってます。今の牛飼いの姿っていうのは変わってると私は思ってます。ぜひともですね、こういう形で農協と連携をしてですね、またいろいろな形でこの新しいガスプラントをお早めにお示しをいただいて、素早く一日も早く私は、プラントの完成を望んで一般質問を終わります。
議長、
野次町長、
はい、2年間かけて、先ほども言いました、きちっとした調査をして、学の営まれている皆様の思いとか、何が欲しいとか、いうことを聞いて、この構想を作ったわけでございますが、議員おっしゃるように、この膨大なガスプラント構想も、間違いない糞尿の量がなければこれはできないことであるのは間違いないですから、そこら辺は JA さんとも確認しまして、10年先のその頭数等も確認したところでございます。まあそれはもう言うまでもないことなんですが、まあ、農協さんはこれからも常に相談相手となっていかなければならないですし、議員の皆様にも相談して、また議員の皆様のご意見があればそれをまた吸収して、より良いものを早くというふうに考えておりますので、これからもご協力よろしくお願い申し上げたいと思います。以上でございます。